流豊川のほとり、白い校舎のその中に個性豊かな頭脳がいっぱい、学生たちと青春を燃やしています。創造先生カタログ、この時間は豊橋創造大学および豊橋創造大学短期大学部の先生を一人2週ずつじっくり紹介していくコーナーです。今日は先週に続いて短期大学部専攻科副次専攻村上貴子先生に聞きます。
先生は創造大学の先生も珍しい経歴の先生たくさんいらっしゃいますけど、はい、先生も結構珍しくて。
そうですね、
ここの卒業生。
はい、そうなんです。
卒業した科は
幼児教育、そうですね、保育科です。
当時はトヨタン、
トヨタンでした。
はい、創造大学じゃありませんでした。
なるとは思いませんでした。
はい、で、保育士さんとして現役で働かれていて、はい、まあ、子育ての関係もあって一度辞められて、はい、でご主人の親御さんの関係で、はいはい、福祉に目覚めて、
はい、
でその頃ちょうど創造大学にこの専攻科ができて、
2、3年前にできたっていう話を聞いて、うん、で卒業した人に聞いたら、すごく細かく教えてくれるっていうことで、じゃあ自分もじゃあ学ぼうかなって。その時に実は私お腹に子供がいたんですよ。
あら、
産んですぐに入学できるかっていうのを入試候補に聞いて、うん、で大騒ぎになった。
ちなみに
経歴の持ち主、
何月に出産されて、4月入学ですか？
1月の初めに出産をして、
はい、
で母親に見てもらえるかっていうところで、1年だけなら見てあげようっていうところで、うん、で見てもらいながら子育てを、まあ、小さい子供を育てながら
学生やってたわけなんですね。
学生も、はい、はい、
ママ学生ですね。
ママ学生でした。
で、はい、実際に福祉の現場で働かれて、はい、で今創造大学に戻ってきて教員として、
はい、
学生さんたちに実践的なこと、それからメンタルに関する、
はい、そうですね、
ことなどなど教えていらっしゃる、はい、もうご自身もいろんな経験がね、村上先生も
そうですね、
本当に濃い人生ですからね。
そうですね、
うん、
見るたびに違うところにいるって最初言われたことありましたけども、
はい、
でもやっぱりそれは身になってる、学生にも言ってるんですけども、経験は身になるっていうところで、どんなことでも一生懸命やれば必ず身について人にも分かってもらえる、それも人にいい影響を与えるので、一生懸命学外演習でもそれから実習でも行ってきてくださいっていうふうに送り出してます。
この創造大学に教員として戻ってこられてからもうどれぐらいになるんですか？
そうですね、教員として戻って6年、
うん、
はい、生活は6年です。
なるほど。大先輩先生が専攻科にはいらっしゃるじゃないですか、
はい、
教えてやっぱりいただいたんですか、学生さんの時は？
そうです、もう最初の第1回から立ち上げからいる先生ですので、
はい、
はい、ですのでその先生はやっぱり教えることがやっぱりうまくて、うん、で私たちも医学の知識がやっぱり薄かったんですけども、それを分かりやすく砕いて教えてくださったので、うん、その経験がやっぱり実践でも生かされて、で覚え方もしっかりと教えてくださったので、すごくこの学校に来てよかったなと思ってます。
専攻科福祉専攻に入るためには、まずこの創造大学においては幼児教育保育科で免許を取って、
はい、
で卒業を一旦すると、
一旦して、はい、
で、プラス1年ということ
。そうです、
はい、もしくは他の学校で、はい、幼児教育系の
免許
を取っていても入れるし、
はい、
例えば先生みたいに保育士の免許など持ってて、でずっと現役でやられてて、ちょっと福祉の方にも興味が出たから、
はいはい、
ちょっと1年学んでみたいなって思ったら学ぶこともできるんですか？
できます。通信教育で来られた方はちょっとやっぱり読み替え科目っていうのが取れないもんですから、ちょっと入学はできないんですけども、うん、養成校で卒業された方ならばどなたでも入学することができます。
うん、じゃあ今これラジオを聞いている方の中で、
はい、
現役の保育士さんはもちろんですけど、はい、ちょっと今子育て中だけどもうそろそろ一段落するわっていう保育士免許を持った方なんかは、はい、福祉のことを学ぼうと思ったらここ1年通えるんですね。
そうですね。そして今年から国家試験が始まるんですけども、その国家試験の対策講座も実は昨日一昨日とやってきたんですよ。
あら、
はい、 あの泊まりがけで、はい、であの受かるためにみんなで1月の国家試験に向かって頑張るぞみたいな感じで
試験のための合宿ですか。
合宿やってきました。
ちなみにどちらまで合宿は
東栄町 の、はい、あの健康の森っていうところで高校の寄宿舎だったところを改装されてですごく綺麗になっててで静かで涼しいのであの温泉に入りながらでもやることはしっかりやって、はい、勉強して単語帳で書いて覚えるのと単語帳で書いたものを実際に体の筋肉の部分だったら筋肉の部分を自分で貼ってみる、うん、どれがあの上腕二頭筋なのかとか、はい、あと腹筋はこれは何というというものを、うん、あの自分の単語帳に書いて自分の体に貼って声を出して苦問式のようなやり方でやってきました。
すごいですね。なんか身につきそうですね。
すごかったですよ。あれだけ記憶やっぱり若いのは素晴らしいなと思いながら
いやだって先生だって現役でずっとあの働いていらっしゃって子育て、ね、あまさかお腹の中にお子さんがいる時に入学しようと思って、はい、出産されて3ヶ月後に学生になってるなんて、
はいはい、なりました。
アグレッシブですけれども
びっくりしましたけど自分でも、う
ん、しかもあのラジオを聞きの皆さんにお見せできないのがすごく残念なんですけど今先生とこうお話ししてて温泉とかすごく楽しかったんですよって言ったとでもって言った時の顔はちょっとあの怖いお母さんの顔でした
そうですね私やることはやりましたみたいな感じでで
も楽しかったんですね。
そうですね、うん、あの学生が今まで座ってだけの学習じゃなくてあのそこであのコミュニケーションを取りながら実際近くで本当にアナウンサーの今の方と同じぐらいの距離で実際にどこがわからないのっていうところで、うん、それをあのわからないところをわからないままにするんじゃなくてわからないところをしっかりわかるようにっていうところであ自分の弱点を見つけてじゃあここをやっていこうってで3人でそこでは3人だったんですけどもそこで3人で頑張ってあの国家試験対策やってきました。
あちなみに今あのこの福祉専攻には何人の学生さんがいるんですか。
実はこの頃あのやっぱり国家試験が始まって自分に試験が自信がないっていうふうに言われてあの3人なんですよ今年は
少なめなんです、うん、
その前はあの10何人いたんですけども8人とかだんだんだんだん試験が近づくにつれて減ってきてしまって、うん、でもそれでもここの科に来て学んで介護の職に就きたいっていう学生が3人
いるんですね。
はい、いたのでその子たちに必ず合格させてあげたいなと思って合宿しました
定員は何人ぐらいまで入れるんですか。
定員はあの20人定員です。
でもやっぱり少数人数でしっかりした教育を受けられるわけですね。
私の時でもあの18人で、その前の年が22人っていうどうしても入りたいっていう学生さんがたくさんいて、そういう時もありましたけども今はやっぱりちょっと
少なめ残念ですね。
でも試験がやっぱりあじゃ あのこういうふうに勉強させてもらえれば合格するんだって分かればきっとまた皆さん自信を持って来てくださるんではないかなと思って、とにかく今いる学生さんたちと一緒にあの頑張って、はい、専攻科を盛り上げていってます。
そうですね、
はい、
もう次年度にたくさん入ってくれるようにね。
そうですね。
そして、はい、あの先生はいつもあのお忙しそうにされてるっていう噂で持ちきりなんですけれども
すいません、いつもいろんなとこで走り回ってるので、
ね、あのその中でもあの授業の一環ということでこう市内の施設とか、はい、そういったところにもあの出向かれたりしてるんですよね。
そうですね、学外演習として、まあ、今年は聴覚の耳の聞こえないあの子どもたちが通っているデイサービスに行ったり、うん、視覚障害 の、 あの高齢者の方がいる、まあ、事業所に行ってみたり、それから、まあ、卒業生さんと、まあ、触れ合うあの交流を持ちながら今の就職先のことを直に学生さんに聞いてもらえるような、まあ、講座みたいなのをやってみたり、
うん、あの先週の先生のお話の中で介護福祉士の資格を取るっていうとどうしてもこう高齢の方にばっかり行きがちだけれども、この創造大学の専攻科福祉専攻では本当にいろんな障害の方にも寄り添うために、はい、そしてあのお子さんでね障害持ってる子たちにもって、ね、実習したり触れ合ったりしてるんだって言われてました。そうですね、はい、そういう一環なんですね。
そうですね、うん、そして気づくっていうこと、学生自体がもうそのことに気づいてサポートができる、うん、そういうところもあの目指していきたいかなっていうふうに思ってます。
はい、先日もなんかイベントみたいのがあったんですよね。
そうなんですよ、うん、あの学生プロジェクトとして、手作り花本って言って、うん、ちょっと小さな太鼓のようなもの、
あの箱みたいになってて、上下の箱みたいになってて、はい、あのよく ミュージシャンの方上にこう椅子みたいに座って、
そうなんですよ、よく知ってらっしゃる、
ポンポンって叩くやつ
っていうね、あ、そうですそうです、
あれ作ったんですか、
あれを、うん、あのつくれの、あの廃校になったところで、あの手作り花本の、 あの指導者の方がいらっしゃって、うん、その方が斎、まあ、藤さんって言われるんですけども、こちらの方に出向いてくださって、
豊橋までつくれから下山して、
はい、でちゃんと線を引いてくださって、その障害を持った方でも1時間半か2時間ぐらいでできるように工夫をしてくださって、うん、その花本作りをしました。
例えばのカホンって楽器なんですけど、はい、聴覚に障害があるこうお子さんなんかはね、あんまりこう音楽って言ってどうしても思ってしまうんですけど、
そうですね、そういうふうに言われて、でも実は聴覚があの悪くても、あの音楽好きなんですよ、そういうふうに向こうの手話であの説明をされた時に、うん、あ、そうかっていうふうに思いついて、うちの、まあ、大学の教授の小林先生という方が骨伝導で自分の音を響きで、うん、あの聞くことができるっていうふうに、まあ、言われて、それじゃあっていうことで、あの技科大の先生もその話を聞いた時にすごく喜ばれて、実はこのカホン の、うん、あのプロジェクトの時に技科大 の、 あの学生さん、それからあの大学 の、 あの先生がいらっしゃって、骨伝導で隣の音が聞けるようにならないかっていうふうに子どもたちとあの触れ合いながらちょっと参加してくださったっていう経歴があります。
すごい、技科大とタッグを組んで、
そうですね、今回は、はい、
で子どもたち、耳の聞こえない子どもたちにも、はい、骨の振動を通じて、はい、技科大のテクノロジーを使って、
テクノロジー今だ開発されてはないですけども、はい、それができたらいいなっていうことで、うん、今はちょっと研究段階のものですけども、
ここにね、あのその時の写真が今あるんですけれども、はい、子供たちいい顔してますね、
すごいいい顔してるんですよ、
すごい顔、
嬉しくて、うん、もう完成した時はもうそれを持って帰りたいって言ったんですけども、うん、あのカホンの指導者の方がやっぱり金槌で叩いて、うん、ささくれができてはいけないんで、うん、きちんと怪我がないようにヤスリでかけて綺麗にしてから持ってきますのでっていう風に言われて、うん、で子供たち泣いてカホンとお別れをして、
そうか、そう、もう持ってきたくてしょうがなくて、
もう、ね、抱えて
自分の、
もうどうしても自分のって言って話さなかった子たちも、うん、その指導者さんたち の、 あの言葉で、うん、自分の名前は入れないけども2人で1つを作成したので、うん、あの6番っていうところに自分のマークをつけて、その丸の中にあの自分の印として入れて、これは僕のですって言って、
うん、
お願いしますって渡したのがすごく涙を誘ってました。
わあ、大人の皆さんもこれは嬉しくなっちゃいますね。
もうすごい嬉しかったです。
もうボランティアもそうだって言いますけど、うん、福祉って本当そういうのがね、たまんなく心に響いてきますよね。
そうですね、うん、そこがとても魅力であり、あ、よかったな、やってよかったなっていうところだったと思います。
本当にいい顔してます、はい、大人も子供みんないい顔してます。
そうですね、本当は飽きるかと思ったんですよ、うん、もう30分もやったらもうこれやらないって言われるかと思ったんですけども、うん、もう2時間ずっと作り上げて
真剣に
やって叩いて、僕の音こんな音がするみたいな、中に打楽器の太鼓、うん、小太鼓のジャラジャラジャラっていう音がありますよね、 あれを半分に切ったものが接着ボンドで貼っ付けてあるんですけども、うん、それがとてもいい音をして、この中に入れる前の音を補聴器で感じてる人もいたし、でそれをはめてからも叩いてみて、あ、音がちょっと違った感じがするって、その補聴器のかすかな音の中から違いを感じるっていう、すごくあの心で感じるっていうのが印象的でしたね。作ってて
嬉しいです ね、
ね、
本当もう嬉しくなります、これは、はい、はい、というね、その専攻か福祉専攻に来るとそんな心がホットになる体験もできる、
はい、
ということで、学生さん大募集中、
大募集中です、はい、
じゃあ詳しくは入試広報、
そうですね、専攻か福祉専攻 の、 あのドアを叩いてくださってもいいし、教務課の方に私村上の方がいますので、いつでも来てくださればいつでも説明します。
特にあの保育士さんの資格をすでにお持ちの方で、はい、今何も特にしてないよという方なんかは、
ね、あの
ここにあの経験者がいますの で、
はい、いますので
話聞いていただければ、
ね、そうですね、正規職員でまた一からやりたいなっていう方 大募集ですね。
もちろんあの保育士として働きたいけれども、ね、あの保育士資格あるからもちろん復帰したいんだけど福祉の勉強もしときたいという方も大丈夫ですね。
そうですね、あの卒業生の中で、まあ、幼稚園をやっててで卒業してここで学んで実は新城の保育士になってる人います。市の。
そうなんですね。
そうなんです。
じゃあそうやって現役で活躍してる、
はい、あの障害を持った子どもたち隠れ障害という、まあ、子たちもいるんですよ、うん、あの親御さんも障害とは思いたくないでも普通のところに入れてそのまま生かしてあげたいっていう方たちも中にはいてでもその子たちもみんなと一緒ではダメなのでそこが気づける保育士を目指したいって言って実際の保育園の方に行ってそういう子たちがいたらその指導の中でまたその子は個別で指導ができるっていうふうにあの自分の中ではやってますって言って報告に来てくれました。
嬉しいですね。
はい、嬉しいです。
現役でやってる先輩もいますので。
はい、そうです。
もっと大先輩がここにいますけどもも
っともっと大先輩もいますけどね。1回生 ね、
はい、はい、というね、はい、先週に引き続き今週は専攻科福祉専攻村上先生にお話をお伺いしました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。来週は豊橋創造大学保健医療学部小西真由美先生を紹介します。学生に英語を教える小西先生はアメリカじゃなくてイギリスなんです。イギリスの歴史が好きでイギリスの人物が好きで英語が好きだから授業は脱線しまくりなんだそうです。学生からコニタンと親しまれる小西先生のお話をお楽しみに。